じゃあですね、次のテーマに移ります。次は他人の知識を売る方法です。3つの情報商談の中での他人の知識を売る方法です。で、本当正直に言うんですけども、僕はかなり得意じゃないです。で、あまり、他の人はよくわからないんですけども、本当にパートナーと誰かね、他の人と一緒に組んで、こう商品をいっぱい出してる人っているんですけども、その人たちに比べたら多分ノウハウは薄いと思います。でも、まあ、僕なりの成功法則、いろんなまあ成功法則があると思うので、僕なりの成功法則、あずしさんの成功法則っていうのをちょっとお話しようと思います。で、なんで僕がその他人のこの情報を売る方法をこうやらないのかっていうと、一つ目に、コピーライティング、セールス文が書けないんですね。で、やっぱりその僕はコピーライターなんで、その、やっぱり自分でそのセールスの文章っていうのだけはどうしても書きたいっていう気持ちがあるんですね。で、それが書けない、書きづらいっていうのがあるので、やらないっていうのが一つと、あとは結構コミュニケーションが大変なんですね。で、情報商材って何か特別なネタがあって、売ったらはい終わりと思ったらそんなことがなくて、その後のフォローとかで、まあ売り上げがこうどんどん増えていったりとか、人間関係が生まれたりしていくんですね。だから何か、じゃあすごい、ね、情報を持ってる人がいるぞ、組んでやろう、はい終わり、印税払いますよっていうわけにはいかないんですね。それだと、そのお客さんからこう質問があった時に、じゃあ自分じゃ返せなくて、その先生にお願いしたらその先生が返すのが遅かった、対応が悪かったとかって言って、トラブルになってる場合も多くあります。あとはやっぱり金銭的なトラブルですよね。その、窓でその何パーセントのパーセンテージで僕たちがやってるのかっていう話はするんですけども、やっぱりどうしても売り上げが上がると、向こうがもっとくれっていう風になってくるんですね。それは向こうが悪いんじゃなくても普通なんですけど、どうしてもそういう場合が多い。だから、本当に選ぶ相手と、最初のこの約束とかがかなり重要になるので、かなりそのコミュニケーションスキルが高くないとできないんじゃないかなというふうに思ってます。で、僕意外とコミュニケーションスキルが高いと思われがちなんですけど、すごく実は苦手で、家で一人いる方が好きなんですね。そういうのもあってちょっとやらないっていうのと、あとはその奥さんがやっぱり病気で常に家で付きっきりじゃないといけなくて、その、今撮影の時とかだけはその週に一回、こうね、伊勢さんの会社に来てこう撮影するんですけども、それ以外は大体家にいてこう面倒見てるんですね。だから、その、ね、いろんな人とこう、複数の人とパートナーを組むと打ち合わせしたりしなくちゃいけないじゃないですか。で、そういうのができないからちょっとやってないっていうのがあります。まあでも僕なりにはいくつも成功している方法が毎月300万とか400万円とか売れてる他人の情報を売る方法っていうのがあるので、それをこれからお話しします。で、村上の成功方法って書いてください。本当村上の成功方法です。すべてで成功している他の人がどんな方法でやってるのかっていうのをとかも知らないし、他の人でもうまくいくというんじゃなくて、僕自身がやってうまくいったことっていうのを話します。で、他の人と組んでやった商材で一番売れたのが、恋愛商材かな、やっぱり。で、やっぱり1000万円か2000万円月に売れたのがずっと続いたっていうのが、まあ、4ヶ月ぐらいこう続いて、まあ、だんだんシリスボムになっていったんですけども、っていうのがあって、恋愛のその女性問題に関しては僕は、その、結構ずっと売ってて、毎月1000万円とか毎月500万円とか売れる、その他人と一緒に売った情報っていうのがいくつもあります。あとは、ちょっとさっきもお話したんですけども、そのプロの格闘家と組んで喧嘩が強くなる方法っていうのもあって、それもこうバーンと毎月400万、500万売れて、ちょっと今僕売上を管理してないんで正直わからないんですけども、まあでも安定して売上は上がってるんじゃないかなというふうに思います。で、そのコツなんですけど、コツは、自分の会員さんと組むことなんですね。村上さん、会員さんというのは、その自分のセミナーに来てくれた人とか、メルマガの会員さんとかですかっていうことなんですけども、その通りなんですね。で、基本的に僕がうまくいってるのは、恋愛商材を買ってくれたお客さんとこう一緒にやったりとか、僕のセミナーに来てくれた会員さんと一緒にやったっていうのはかなりうまくいってるんですね。でも本当に新規の先生を捕まえてやったのっていうのは成功したのがちょっと少ないんですね、かなり。いろいろトラブって結局やめてしまったりとかしたのがあって。で、やっぱり会員さんと組むっていうのはいいことじゃなくて、その、まあかなり親しい人間関係を最初から構築できてる人と組むべきじゃないかなと思います。だから、調剤候補をたくさん出して、いないかなって探す方がいいってことですね。あのすごいネタがあるぞ、あの人に行こうじゃなくて、売れる調剤候補をずらーっと出した中で、あ、これなら彼といけるなっていう感じで、情報のネタよりも僕は人間で選ぶ方が成功するんじゃないかなというふうに思っています。 で、この話をすると、いや、私には会員さんがいないですよとかって言うかもしれないんですけども、メルマガ発行すればすぐに会員さんってできますよね。で、あなたの書いてる文とかが好きで集まってくれてる人だから、似たような感性、似たような現実、近い現実を持ってるはずなんですね。だから、比較的組みやすいと思います。だから本当に、ね、10人のメルマガの会員さんの1人に声をかけてみてもいいと思うし、何でもいいと思うんですね、それは。だからとにかく、まあ、親しい、全くノータッチの権威の先生とかと組むっていうのはかなりテクニックがいるんじゃないかなというふうに思ってます。で、肝心の報酬ですね。報酬と書いてほしいんですけども、僕は基本的には、時間と労働力で決めます。で、情報商材っていうのは、その、まあ、じゃあ何か商品を作って、こう売って、フォローしてあげてっていう、まあ、流れがあるんですけども、その、労働力と時間をまあ、ノウハウもあるんですけども、それのバランスを取りながら決めますけども、基本的に、なんだ、フォロー、お客さんの質問に答えてくれたりとか、続けて商品を作ってくれたりする人とか、そういうことまでやってくれる人はもう、折半でやります。もう、兄弟分だと思って、折半でやります。で、やっぱり情報だけこう提供してもらう場合っていうのは、だいたい売上の 10% とか、利益の 10% とかってそういうことになります。で、やっぱり 50%、50% っていうのが一番うまくいきます。相手のモチベーションもすごく高くなるっていうのもあると思うんですけども、僕は折半が好きです。でも、まあ、折半じゃやっていけないよっていう人もいるんでね、それはまあ、あくまで僕の成功法則なんですけども、僕はね、有名な先生にこう、アプローチして、商材を作ったこともあるんですけど、その場合っていうのは、書いておいてください。一応、売上の 10% で話をしました。で、売上の 10% っていうのは、なんで決めたかっていうと、まあ、純粋にその本の印税が 5% ですよねって、宮部みゆきさんだろうが、まあ誰々さんだろうが、赤川次郎さんだろうが、いくら本が売れたって 5% ですよねっていうような、そういう話をしやすいので、でも 10% 出しますよっていう話をしやすいので、まあ 10% ぐらいになってるっていうのと、やっぱり総合的に見てフォローしてくれない先生だったら、ちょっとそれぐらいじゃないと、割に合わなくなってくるんですね。こっちでやってると、こっちの労働力と時間と広告費とかっていろいろ考えたら合わなくなってくるので、まあ、売上の 10%、っていうか、利益の 25% とかっていう場合が多かったです。売上の 10% が利益の 25% です。で、これはもう、結構これ相場気にする人がいるんですけども、まあ一応大体これぐらいで周りはやってるんだなっていうのが分かって、あとはまあ話次第だと思うんですね。その相手の現実ですよね。相手が本をもし書いてて、印税は 5% 入ってきたらすごいぞと思ってる人だったら、5% って言ったら OK ですよね。で、逆に情報ビジネスをすでにやってたりとか、何か他からオファーが来てたら、売上の 10% ですとかって言ったら、じゃあ、俺は 50% でもらってるぞとかって言って、まあ、おかしくなってしまいますよね。だまあ、相手の現実によって変わるので、相場っていうのは実はないんじゃないかなっていうふうに思ってますけど、まあ、一つの目安として参考にしてください。で、僕はお勧めするのは、本当に面倒を見てくれる、お客さんの面倒を見てくれるいい人とこう、組んで、そして、折半でやっていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思っています。それがやっぱり一番うまくいってます。
それでは、私の場合の事例をお話しします。私が、パートナーと一緒にやっているのは、歯医者さんの鹿児島に住んでいる、50歳ぐらいなんですかね、の歯医者さんと一緒にタイアップをして、情報商材を作っています。で、まあ一番気になるところだと思うんで先にお話ししようと思うんですけど、大体月に、広告費とか諸々の経費を引いて、150万円ぐらいの利益が出ています。まあ、そんなにすごく多いっていうわけではないんですね。で、まあ、商材なんですけど、商材については、多分これ言ってしまうと、皆さんが作るときに引っ張られてしまったりすると思うんで、言わないでおこうと思うんですけど、歯医者さんと一緒に、ライズクリエイティブで一緒に作って、販売をしています。で、まあ、金額自体はそんなに、まあ、利益は多くないんですけど、もう1年半ぐらい、ずっとその150万、まあ少ない時は100万ぐらいになる時があるんですけど、100万から150万円ぐらいの利益をずっとこう見続けてくれているっていう状態です。多分おそらくこの後も、もうライバルとかも出てきているんで、でも特に売り上げは下がっていないので、多分、まあ1年、2年、3年、まあ3年はちょっとわかんないですけどね、しばらくの間はずっと同じような水準でいくんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、仕事の分担なんですけど、ライズクリエイティブでやっている方の 仕事は、まずその前に、出会いとかを話した方がいいですね。で、その先生と会ったきっかけなんですけど、私が2 hours ホームページっていう2時間でホームページを作れるシステムを販売しているのは、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、そのお客さんで、2年ちょっと前ぐらい、もう3年前ですかね。なんか、一番最初か2回目のセミナーの時に、その先生がわざわざ鹿児島から来てくれたんですね。で、いろいろ相談を乗っている時に、打ち上げ会場で、こう、お酒を飲みながら、話していたらですね、その先生が、私ちょっとすごいノウハウを持ってるんですよ、みたいな、朴突な方なんですけどね、話があって、それで、その話を聞いていた時に、ちょうど僕が、その時にこう、今皆さんがやってるのと同じような、ニッチで、これ出したら売れるんじゃないかなっていうふうに思っていた商材が何個かあったんですね。で、その中の一つに、もう、ズドンと当たったので、じゃあ一緒にやりましょう。でもうその場ですぐに、話をして、で、すごく人柄も、まあ、朴突な感じで、鹿児島の方っていうことで、もう信頼できる、もう信じたら、もう言う通りにしますよっていう、もう年配の方なんですけどね、そういう方だったので、で、もう、即決をして決めました。で、次にまあ皆さんが興味のある、多分、利益の配分ですね、パーセンテージなんですけど、これは、利益の折半でやってます。で、先生の方は、別にいくら欲しいとかっていう話はなかったんですけど、まあ僕の方で、最初から、じゃあ折半でやりましょうっていう話にしました。で、具体的に、どういう形で進んでいったかなんですけど、まず、その先生にそのノウハウを、書いてもらいました。ワードで。で、ワードで書いてもらって、次に、ちょっとエクササイズとかがあったんで、その部分をビデオで撮ってもらいました。で、今これ、そのビデオは、ネットで見れるようにしてるんですけど、エクササイズのビデオを撮ってもらいました。で、それからですね、で、先生から上がってきたものを、こちらで、リライトっていう形で、ライターさんにお願いをして、ちょっと清書っていう形で、書き直してもらいました。構成とかを。書き直してもらいました。で、100何ページ、120ページぐらいになったんですかね。結構写真とかいろんな、事例がたくさんその先生持っていたので、読みやすくなったんですけど、で、足りないところはイラストとかをこちらでやっぱり発注して、イラストレーターさん、手書きのイラストレーターさんに頼んで、で、それを載せるようにして、わかりやすいように作り上げました。で、そこまで出来上がるのが、だいたい1年かかっちゃったんですね。詳細作るだけで。で、なんとかかんとか、まあ、お互い苦労しながら進んでいって。で、その次に先生にお願いしたのは、お客様の声を用意してくださいっていうことで、で、実際その先生のところにもう全国から結構お客さんが来ていて、で、その先生もまた豆な先生で、そういう、こう、治っていったお客さんの声とかをちゃんとビデオに撮っていたんですね、昔から。で、そういう結構すごく感謝されてた人なので、そういうのをまとめて、こちらにもらいました。で、1年経って実際に商材が出来上がって、で、それを販売するわけなんですけど、で、まず、まあ、僕たちの方でレターを作って、ホームページを作って、で、商品登録をして、で、広告を出すっていうことを僕たちが仕事としてしました。で、先生にはその間にステップメールで送るフォローメールの内容とか、そういったものを作っていったりしてもらって、で、あと、こういう団体から推薦文をもらってくださいとか、芸能人の知り合いがいたら推薦文もらってくださいとかっていうので、まあ、スポーツ選手とか何人か知り合いの方がいらっしゃるので、そういう活動を先生の方にはしてもらっていました。で、商材が出来上がって、レターの方で推薦文とか、そういうのも全部出来上がって、販売し始めたのが、2年半前ぐらいです。で、その時に、すぐに売れたかっていうと、まあ、実はそんなことは全然なかったんですね。で、最初は1万、8000円ぐらいで売ってたんですけど、ちょっと売れないなっていうので、値段を下げていて、1万4800円とか今、そんくらいだと思うんですけど、まで値段を下げていきました。で、最初の1月2月は、もう本当に、広告費の方が、で、広告はうちの方で、アドワーズとオーバーチャーに出してるんですけど、広告費の方が、 まあ、出てしまうっていう状態だったんですね。で、赤字です。1ヶ月目も2ヶ月目も。で、売れたのもやっぱり、もう、5個とか、10個とか、まあそういうレベルで、まあ全然もう、ダメだったんですけど、その2ヶ月の間に、まあレターを直したりとか、広告、PPC 広告を直したりとかしていったら、だんだん売り上げが上がってくるようになって、で、3ヶ月目で、やっと利益が10万ぐらい出て、で、そこから、30万になって、50万になって、100万になって、で、最終的には150万近くまで利益がいって、で、そこであまりその後は手を加えていないので、いじってないという形です。うん。というような、まあ、形で、すぐには結果出なくても、やっぱりこう、いろいろ改善をしていって、結果が出たケースでした、今回の場合は。うん。で、まとめると、ですね。まあ、先生がやってもらっているのは、セールスレターを見て、お客さんから、問い合わせがあったら、その内容的なことに関する問い合わせは全部先生が返してくれるんですね。で、電話もかけてくれたりして、もうそれだけで結構大変だと思うんですけど、そこを全部やってくれてます。で、教材を買った後のフォローっていうのも先生が全部やってくれていて、で、すごくいい先生なので、まあ、口を開けてその写真を送ったら、いろいろこう、なんかあなたこういうところがこうなってませんかみたいな感じで、メールを送るんですね。で、そうするとそれを見たお客さんが、なんでわかるんですかっていう感じで、まあ、それで心を掴んで、その商品を買ってくれるっていう風になってます。で、かなり先生はそういう部分で、まあ、貢献してもらってます。で、僕たちの方は、一人、アルバイトの人を雇ってですね、その冊子を毎日郵送しなきゃいけないので、その冊子を郵送しています。で、あとは PPC の、広告費の管理とか、キーワードの管理。で、たまにやっぱり、広告が出なくなったりするんで、そういうのの調整とか、っていうのを今は、主にやっています。で、あとは諸々のこう会計の処理とかそういうのをやって、いるっていうような役割分担になってます。っていうのが、私の会社でタイアップで一緒にやった場合の事例です。